2022年ももう5回目の主日礼拝となる1月も終わろうとしております。しかしまだまだ新しい年の始めであります。この1年間をどのようにして神様の御前に歩めばよいのかと思われる方が多いのではないかと思います。私は前回の説教で取り次ぎましたように、沖へ漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいという御言葉を今年の歩みの指針にしたいと決心しました。ペテロたちは夜通し漁をしたが何も取れませんでした。ああ何も取れなかったなと、そういう時こそ疲れがいつも以上に感じるものです。早く網を洗って家に帰って寝ようと思っていたのかもしれません。そんな時にペテロはイエス様に請われて船にお乗りになりました。船の上からイエス様は神様の御言葉を語られたのであります。ペテロは船が波によって岸に打ち上げられないように一生懸命竿を刺して守っていたのです。ペテロの耳元にはイエス様が語られる神様の御言葉がガンガン入ってくるのです。お話が終わるとイエス様はペテロに沖へ漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われました。ペテロは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと正直に言っております。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうとイエス様のお言葉に従ったところ、自分たちの常識を超えておびただしい魚が取れたのです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですと言って恐れてイエス様の足元にペテロがしました。私たちは自分の体験や学んだ知識の範囲以内にしか物事を見ることはできません。しかし神様の御言葉に従うと人間の常識を超えたことが起こるのです。そういう経験をされたことは皆さんには一つや二つあるのではないでしょうか。最初に私の経験をお話しします。私は2012年の9月腎臓がんが再発し、両肺にがんが転移して、埼玉西赤の主治医より余命1年の宣言を受けました。その時とてもショックでした。その日の聖書日課には使徒言行録13章で29節に、ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて先祖の列に加えられ朽ち果てましたと記されておりました。この御言葉を読んで、私もダビデのように神様の計画に仕えた後眠りにつく時が来たのだ、すべてを神様にお委ねしようと、すべてを神様あなたに委ねますとお祈りをしました。そして余命1年の宣告を冷静に受け止め直しました。教会の皆さんは一生懸命に私のために祈ってくださいました。そうした時に、転移がん諦めないでくださいという松永孔明医師の著書を見つけて読みました。メールで相談受け付けるとありましたので、メールで病状を訴えたところ、良い治療方法がありますから来てくださいとのご返事があり、家族3人で名クリニックを訪ねました。それが松永孔明医師との出会いでありました。抗がん剤を使わない治療をしましょうと言って三重大学病院を紹介してくださり、2013年から2014年にかけて三重大学病院で再発の腎臓がんは凍結治療、 肺への転移がんはラジオ波で焼却するという治療を受けました。同時にメイクリニックではビタミン C の多量点滴治療を受けました。治療経過が好転する中で2015年5月24日に列王記下20章のヒゼキヤの病気の箇所を聖書日課で読みました。6節に、私はあなたの寿命を15年延ばし、アッスリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私は私自身のために、我がしもべダビデのためにこの都を守り抜くとの御言葉を示されました。私は神様、この御言葉をいただきます、そして私をあなたの御業に仕えさせてくださいと真剣に祈りました。以後定期的に治療跡を CT の画像を診断するのですが、変化はなく、がんはほぼ消失したような状態の肝肝状態であります。余命1年と言われた私でしたが、今年の9月になると生存10年になります。しかし、この私の恩人とも言うべき松永孝明氏は、先日1月12日未明、心筋梗塞で突然亡くなられたのであります。ご家族をはじめ治療を受けている患者たちは皆突然のことで驚き悲しみました。ご家族のご依頼で葬儀にあたるお別れの会も私が司会することになり、共に賛美歌を歌い、聖書の御言葉を読み、メッセージと取りなしの祈りをして、お遺骨もまでも拾わせていただきました。71年の松永孝明先生のご生涯でした。今日お読みしましたイザヤ書43章1節から8節の御言葉は、病気や様々な試練の中に置かれている者たちが大変慰められ励まされている聖書の箇所であります。一節、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。私たちが様々な困難や試練の中にあるとき、作り主である神様は、恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶと言ってくださっているのであります。二節、水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。どんなにこれ以上の悲しみや困難がないと思われるような中を通るときでも、神様は、私はあなたと共にいるとおっしゃってくださるのであります。三節、私は主あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセパをあなたの代償とする。神様はイスラエルを救うためにエジプトを身の代金とし、クシュとセパを代償とされたように、今日の私たちを救うために神の御子イエス様を犠牲として捧げてくださったのであります。四節、私の目にはあなたを与えたか、尊く私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。周りの人々がたとえ自分を十分に評価してくれなくても、神様は、私の目はあなたには あなた、私の目にはあなたは値高く尊く、私はあなたを愛してと言ってくださるのです。その証拠として、御子イエス様を罪人の私の代わりに十字架にかけてくださったのであります。御子イエス様を犠牲にしてまでも私たちは神様から愛されているのであります。五節六節。恐れるな。私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集め、北に向かっては生かすよと、南に向かっては引き止めるなという、私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れという。私はあなたと共にいると言われる神様は、散らされたイスラエルの民をエルサレムに連れ帰り集められたように、今、イエス・キリストを信じる生徒たちを、東西南北の世界中から集め、キリストの御体としての教会を建ててくださっているのであります。そして、復活の生けるキリストと共に生き、神様を褒めたたえる群れと私たちはされております。七節。彼らは皆、私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。神様は、ご自身の栄光のために、私たちを創造し、形作り、完成し、それぞれの名を呼んでくださるというのであります。使徒パウロは、コリントの信徒への手紙の1の6章19節から20節にこう言われております。新約聖書の306ページです。第一コリント6章の19節から20節。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神の神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちがキリストによって救われたのは、この自分の体で神様の栄光を表すためなのです。神様の栄光のために、私たちを用いてくださるために、キリストによって愛し、救ってくださったのであります。イエス様の御言葉は、人間的に一生懸命努力した成果が得られなかったと思うものに、諦めないで再度チャレンジをする力を与えてくれます。私たちがこれだけすればもういいと思って諦めてしまうときでも、神様は諦められない方であります。その例が、今日のマタイによる福音書、18章21節からのお話です。人の罪をどれだけ許せばよいかというお話です。ペテロはイエス様のところに来て言いました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら、何回許すべきでしょうか？7回までですかと、イエス様は、あなたに言っておく。7回どころか、7の70倍までも許しなさい、と言われました。そして天の国では次のように例えられていると、ある王が、家来たちに貸したお金の決済について話されました。王に、1万タラントンの借金をしている家来が連れて来られましたが、返済できなかったので王はこの家来に、自分も妻も子も、また持ち物を全部売って返済するように命じました。当時、借金のために自分も妻も子も売ることがあったのであります。家来はひれ伏して、どうか待ってください。きっと全部お返ししますと、しきりに願ったのです。その家来の主君である王は哀れに思って、 彼を許し、その借金を帳消しにしてやったのです。帳消しっていうのは、債務、借金がないものとすることです。10,000タラントンの借金をなかったことにすることです。王は、家来がしきりに願ったその姿を見て、哀れに思って家来を許し、借金をなかったことにしたのです。ところが、王の憐れみをいただいたこの家来は、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと迫りました。その仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返しますからと、しきりに頼みました。しかし、承知せず、その仲間を引っ張って行き、借金を返すまでと、牢に入れてしまったのです。それを見ていた他の仲間の者たちは、ことの次第を見て非常に心を痛め、主君の王の前に行って、事件を残らず告げました。それを聞いた王は、10,000タラントン帳消しにしてやった家来を呼びつけて言いました。不届きの家来だ。お前が頼んだから借金を全部返してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと、その家来を牢役人に引き渡してしまったんです。で、この話をして、イエス様は最後に、あなた方一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうと言われました。この話のタラントンはギリシャで用いられる計算用の単位です。デナリオンというのはローマの貨幣で一日の賃金にあたります。またこの1デナリオンはギリシャの貨幣の1ドラクメと同じ値であります。1タラントンは6000デナリオンにあたります。ということは6000日分の賃金に相当します。仮に1年に300日働いたとすると、6000を300で日で割ると20年になります。1タラントンは20年分の賃金に相当します。家来が王から借りた借金は10,000タラントンですから、20年に万をつけると、20万年分の賃金にあたります。20万年分の賃金っていうのは、我々にとっては天文学的な数字であります。一方、家来が他の仲間に貸したお金は、100デナリオンで100日分の賃金に相当します。仮に1ヶ月25日働いたとすると、わずか4ヶ月分の賃金なのです。家来が王から帳消しにされた借金が20万年分の賃金に相当しますから、その家来が他の仲間に貸したお金は、4ヶ月分の賃金は、20万年分の賃金に比べるとその借金はもうなきに等しいものであります。主君である王から帳消しされた金額は20万年分の賃金に相当する10,000タラントンであったということは主君の憐れみと許しがどんなに大きいものであったかということであります。それに比べて、帳消しの恵みに預かった家来が、仲間に貸したわずか4ヶ月分の賃金に相当する金額を許せなかったということは、自分の受けた恵みの大きさがわからず、どんなに愛のないものであったかがわかります。私たちは、この家来は、何という、情け知らずの人間なんだろうと思います。この10,000タラントンの帳消しの許しは、 実は他ならない。私たちキリスト者が、御子イエス様の十字架の贖いによって、帳消しにされた罪の大きさなのです。私たちは、御子イエス様は、私の救い主キリストですと信じて、洗礼を受けましたが、神様から許された罪の大きさは、一万タラント、20万年分の賃金に相当するのです。その大きな罪を、帳消しにしてくださったのです。ところが、私たちはこの家来のように、許された罪の大きさに気づかない、愚かなものなのです。だからイエス様が言われるのです。あなた方の一人一人が、心から兄弟を許さないなら、私の天の父も、あなた方に同じようになさるであろうと。しかし実際、私たちは、人を裁くことはするのですが、なかなか人を許せないのです。なぜなのでしょうか。私の尊敬する、正木茂牧師は、もう天に召されているのですが、このところですね、摩擦のありがたさと題して、今日の聖書の箇所を説いておられます。正木先生が言われるには、私たちが歩けるのは摩擦のおかげです。踏み下ろす足が地面に摩擦するから歩けるのです。摩擦がなかったら、つるんと滑って転んでしまいます。毎日、地面との摩擦の中に歩いて、摩擦のおかげで散歩などして楽しんでいるのであります。摩擦はありがたいことなんです。ところが、人と人の間の摩擦になると、そうはいきません。人間関係の摩擦は人を悩ませ、苦しめ、悲しませます。自分と意見の違う人、自分の思いのままにならないこと、批判や悪口、誤解などは、人と人と摩擦の中に起こることであります。このような摩擦にどう対処するかです。つまり、徹底的に嫌い排除するか、それを受け入れるかであります。他者との摩擦を受け入れるか、受け入れないかによって、人は自分の幸、不幸が、人の幸、不幸が決まってくると、松崎先生はおっしゃるんです。3日前、富士見の死で、大変悲しい事件がまた起きてしまいました。犯人は、自分の母親に対する医療処置に対する処置に不満があって、お母さんが死んでしまったので、介護を治療してくれていた医者たちを呼び出して、病中で医者を殺してしまったんです。この事件はまさに摩擦する相手を排除してしまった出来事であります。この犯人は自分の人生は儚い、一人で死にきれない、死ねないからと、この医者たちを呼びつけて、殺し、そして自分も自殺しようとしていたというんです。このように他者を巻き添えにして死のうとする事件が、この一年間に立て続けに起こっています。悲しいことです。イエス様は、ペテロが主よ、兄弟が私に罪を犯したら何回許すべきでしょうか、と、言われたペテロに、あなたに言っておく。7回どころか7の70倍まで許しなさいと言われ。そして家来の借金の話を天の国の話としてなされたのです。イエス様が7の70倍までも許しなさいということは、単に数字の上で 7×70、490回、許しなさいということではないのです。ユダヤの国では7という数字は完全を表す数字です。 7回許すってことは、すべてを許すっていうことと同じなんです。人を7の70倍許しなさいってことは、人を許す場合、無限に許すように、つまり、その度にいつも許すようにと言われているのです。許すということは、相手の存在を認め、共に歩むことであります。私たちは、人生の摩擦に出会ったとき、その度に、私たちの負債である罪を、ご自身が背負って十字架に疲れ、罪を帳消しにしてくださったイエス様の愛を思い起こすことが大事なのではないでしょうか。ところが私たちはどれだけの罪が許されているのかなかなか自覚できないのです。私たちは毎日神様の御心にかなわない自分を見つけて、あ、この罪のためにも、この罪のためにもイエス様は命を捧げて私の罪を帳消しにしてくださったのだと、帳消しの恵みを数えるのです。おそらく死ぬまで数え続けるのでありましょう。使徒パウロはローマの信徒への手紙の5章20節にこう言っております。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みがなお一層満ち溢れましたと。私たちはキリストを信じて神様を礼拝する生活をし、また毎日聖書の御言葉を聞いてデボーションの生活をしていると、自分の罪が示され、自分がどんなに罪深いものであるかを思い知らされます。しかし同時に、その罪がイエス様の十字架の贖いによってすでに帳消しにされている恵みであるということにも気づかされるのであります。私たちキリスト者の生涯は、このイエス様の十字架の贖いによって罪の帳消しの恵みを数えて、その恵みに感謝して応答する歩みなのではないでしょうか。イエス様によって帳消しにされた罪の恵みを数えながら、またこの一週間神様に感謝の応答の歩みをしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、オミクロン株のコロナウイルスの感染がかつてなく急増する中にも、ライブ中継を通して家庭礼拝を守ることのできることを感謝いたします。医療施設が頻迫して治療を受けにくくなっていますが、どうか感染された方々を大事に至らないように守り、お癒しください。今日私たちがイエス様の十字架の贖いを通して罪の帳消しの恵みをいただいていくことを、それがどんなに大きなものであるかを共に確認することができました。どうか互いに許し合い、受け入れ合いながら神様の栄光を表す歩みができますようにお導きください。繁盛教会の群れに連なる方々の健康を守り、療養されている方々には癒しをお与えください。また道を求めている方々の上に聖霊なる神様の助けとお導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。